感謝いたします。食欲の秋ですね、別に秋じゃなくても食欲はあるんですけれどもね、皆さん今日は、この後下のお部屋で、ポットラックディナー愛参会が予定されてます。ただその食事をいただくためにはですね、今から私の長い説教を聞かなければならない、ね、これを聞かないと食事にありつけないってね、こういうことになっておりますから、ただですね、この説教が長くなればなるほど終盤に差し掛かるとですね、あちらからぐーっと、ね、こちらからもぐーっとお腹の音が聞こえてきて、でその間に時々プッと鳴らの音も聞こえたりしてね、皆さんお腹が調子悪い時は我慢しないんですよ。何も恥ずかしいことはない、空腹は最高のスパイスだ、ね、こういう話もありますから、私のメッセージが説教が長くなればなるほどご飯が美味しくなるということですね、感謝ですね、恵みですね。冗談ですよ、そんなに長くなりませんから、安心してください、それでは一言お祈りをして、そして今日のこの御言葉皆さんと一緒に読んでまいりたいと思います。では一言お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から感謝いたします。この感謝祭の時、私たち一人一人がその心に感謝を覚えることができますように、主よ、どうぞこの礼拝を始めから終わりまであなたが導き豊かに祝福してくださいますように、また今日ここに集えなかった私たちの家族、愛する兄弟姉妹、主よ、どうぞ一人一人を覚えてくださって、今いらっしゃるところにあってあなたが支え、また祝福してくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。明日感謝祭ですね、その感謝祭の前で私たちはこの教会でも特に、感謝について今日はメッセージをさせていただきたい、思ったんですけれども、その感謝ということを思うときに、多くの人の心に浮かぶ、聖書の御言葉の一つが今日の箇所ではないかなと思うんです。16節から、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。非常に有名な聖書の御言葉ですので、皆さんどこかで聞いたこともあると思うんですけれども、非常に耳が痛いというかね、ハードルの高い御言葉だ、聖書の言葉だ、皆さん思わないでしょうか、ね、ただ喜びなさいじゃないんですね。いつも喜びなさい、暇な時に祈ったらいいんじゃないんですね。絶えず祈りなさい。そして極めつけはこの18節ですよね。すべてのことについて感謝しなさい。私たちは、ね、何か感謝なことがありますか、10秒ぐらい考えて、1つ2つ出てくるかな。すべてのことについて感謝しなさい。確かに感謝すべきこと、感謝に思うことは私たちの人生の中にありますけれども、でも果たしてすべてのことについて感謝、私たちはできるだろうか。いや、これはかなりハードルの高い要求、ね、神様の願いではないかな、思うんです、そういうわけで、聖書は実際には感謝するということについて私たちに何を教えているのかということをですね、今日もう一度皆さんと一緒に、思い巡らすことができればな、そんなふうに思います。また今日も3つお話ししていきたいと思うんですけれども、まず第1番目は、愛ちゃんも先ほどちょっと言ってくれましたけれども、当たり前のことに感謝しようということだと思うんです。当たり前のこと、皆さんが感謝な思いになったときに一番その思いを表現するときに使う言葉はおそらくありがとうという言葉だと思うんですね。 ありがとう、まあ、英語だったらサンキューかもしれませんが、ありがとう、ありがとうという言葉は、皆さんもよくご存知かと思うんですが、漢字で書くとあることが難しいって書きますよね。あることが難しい、で、レ点をつけたら難ありですよね。難あり、難しい、つまり当たり前ではないということです。当たり前ではないということに対して私たちはありがとうという感謝の心を普段表すと思うんですね。逆を言えばですね、私たちは普段当たり前と思っていることに対してはさほど感謝はしていないんじゃないでしょうか。当たり前だと思っていたら感謝しないと思うんです。進学校の時にある、まあ、年のいった先生がこう言ってました。田村君、朝起きて体のどこも痛くないというのは、これは当たり前のことじゃないんだよ、感謝なことなんだよ。まあ、その時僕まだ21か2ぐらいですから、何を言ってるんだろうと思いましたね。朝起きてどこも痛くないということは当たり前のことじゃない。まあ、最近ね、毎朝起きて体が痛いっていうわけじゃないんですけども、時々朝起きてなんかおかしいなっていうこともあるんですね。もしかしたら皆さんの中で朝起きたらいつもどっかが痛いっていう人いるかもしれませんね。朝起きてどこも痛くない、それは当たり前のことではないのかもしれない。あるいは一番わかりやすいのは、風邪をひいたり病気をした時じゃないでしょうか。まあ、時々僕も頭痛ね、頭が痛くなったりしますけれども、頭がガンガンガンガン痛い時はもう全てのことをね、脇に置いといても、これを何とかしてくれ、一生懸命薬飲んだりお祈りしたりするわけですよね。そして頭痛がスーッとこう治った時には、ああ感謝します、ありがとうございます、治った嬉しい、私たち思うわけですよ。でも普段頭が痛くない日がずっと続いている時というのは、別に今頭が痛くないということに私たちは感謝を覚えたりはしない。まあ、ストマックフルーなんて時もそうでしたね。 2,3 年前にストマックフルーになって、もうあんまりにも苦しくて、もう本当に人生で初めてこれ死んだ方がマシじゃないかと思うぐらい苦しくなった時がありましたけど、でもストマックフルーっていうのは大体 2,3 日もすればスッと治ってしまいますよね。で、治った時はもう本当に感謝でしたね。治ってお粥を食べた時、ああなんて美味しいんだろう、ご飯が食べれるっていうのはなんてありがたいことなんだろう、5分に1回トイレに行かなくてもいいっていうことはなんてありがたいことなんだろう。その後 2,3 日思いましたよね。でも1週間も経てばもう忘れますよ。もう当たり前、私たちは当たり前と思うことには感謝しない。でも私たちが普段当たり前に思っていることは本当に当たり前のことなんだろうかと、今日私たちはふと心に留めてみたいと思うんですね。聖書の中にこんな話があります。2羽のスズメが1アサリオンで売られている、まあ、大体私たちの価値観からすると1匹200円ぐらいですよ。スズメが1匹200円で売ってる、ほとんど価値がないっていうことですけれども、神様の許しなしにその1匹のスズメの命さえも地に落ちることはない、そう聖書に書かれています。もう一つ、神様は私たちの髪の毛の数まで全部知っておられる。最近ちょっとね、少なくなってきて、ね、神様数えるのにね、時間短縮なったかなと思いますけど、私たちの髪の毛の数まで全部知ってる。この世界は全て神様の手が作り、神様はその全てをご存知、その全てを支えておられる。私たちが当たり前と思っていることは本当は当たり前ではない。私たちがこの地上に今こうして生まれてきて今日まで生きてきたことは本当は当たり前のことではない。私たちの今生きているこの命、毎日の生活は神様の恵みと神様の愛によって1分1秒成り立っているものであるということ、私たちは今日もう一度覚えたいと思うんですね。ですから私たちは時々この当たり前と思っているものを失って 初めて本来ありがたいことだったということに気づくこと、神様はそういう時を私たちの人生の中に与えることがあると思うんです。例えば両親なんていうのもそうじゃないでしょうか、ね、普段は、まあ、両親は私たちの面倒を見て育ててくれたわけですけれども、でもその時にはうざいなと私たち思うわけですよ。ああうざいうざい、そして親孝行したいな、ありがたかったなってことに気づいた時にはもういないってよく言いますよね。親孝行したい時には親はもういない、当たり前ではないんですよね。そういうことって実は私たちの周りにたくさんあるのではないでしょうか。そしてイエス・キリストというお方のことを考えるときに、またこのお方も当たり前のお方ではなかった。聖書はイエス・キリストは神であるお方であるにもかかわらず、私たちのために人となられた、私たちの罪を身代わりとなって背負うために、そして十字架で死ぬために身代わりとなってこの地上に来てくださった、神であるお方が人になってくださった、これはありえないこと、ありがたい、あることが難しい、通常では考えられないことではないでしょうか。その逆っていうのはよくあると思うんですよ。人間なのに私は神だなんていう人はよくいますよね。あるいは何か才能に秀でていたら、私たち日本人はすぐ、何とかの神様なんて祭り立てたりしますよね。人が神様になっちゃう、本当はそうじゃないんだけれども、人が神様になっちゃうということはよくあることですけれども、神が私たち人間になってください、しかも私たちの痛みを担うために、これは当たり前のことではない、感謝すべきこと、ありがたいことである。けれども私たちクリスチャンはいつの間にかそのことを当たり前のことだと思ってしまう。あ、イエス様が人となってこの地上に来て十字架で私たちの罪のために死んでくださったんだよね、頭では分かってるけども、いつの間にかそれが当たり前のことになってしまって、日常生活の中で私たちはむしろ不平不満ばかりを言うものになってしまう。もう一度、今日私たちが与えられている命、許されているこの命、生かされているこの命は決して当たり前のものではないんだということ、私たちを覚えたいと思います。第2番目ですね。第2番目は、絶望の中に置かれた時に感謝しようということです。絶望の中にある時に感謝しよう、これが聖書が私たちに教えている2番目の感謝なんですね。けれども常識的に考えて失望を覚える時、絶望的な状況の中に私たち置かれた時に感謝をするということは難しいことだと思うんです。できない。何か良いことがあったり楽しいことがあったときは私たち感謝しますけれども、その逆の場合っていうのは私たち普通は感謝することが難しい。けれども聖書は全てのことに感謝しなさいって言うんですね。悲しむものは幸いですなんていうところもありますよね。本当に悲しんでる人にそんなこと言ったらね、ちょっとキレられそうですけれども、悲しむものは幸いです。私たちはこういった御言葉を読むときによく誤解をしてしまうんですね。それはクリスチャンというのは、あるいは信仰というのは、失望や悲しみや絶望の中にあっても頑張って感謝することなんだ、頑張って笑顔でいることなんだ、痩せ我慢することなんだ、あるいはそんなふうにメンタルを強くすること、メンタルを鍛えることなんだ、メンタルが強いということが信仰が強いということなんだ、弱音を吐いちゃいけないんだ、そういうふうにこの聖書の言葉を誤解してしまう人が少なくない。でも聖書はそう私たちに教えている、望んでいるわけではないということ。聖書は私たちに辛い時や悲しい時もいつも感謝して痩せ我慢して顔だけは笑顔でいなさい、そんなことを私たちに要求し教えているんではない。そうではなくて、聖書が私たちに本当にこの言葉を通して伝えたいこと、それはどんな絶望的などん底の状況に 置かれていても神様はそこから私たちを救い出すことができる。どんなもうその先に希望なんか見出せないという状況に置かれていてもなお神様は私たちに希望を与えることができる。そしてやがて私たちの心に二度と感謝なんかできないと思われたその状況にあったにもかかわらずやがて私たちの心がもう一度感謝の心を持つことができる、そのような救いと希望を神様は与えることができるお方だということじゃないでしょうか。先ほどの悲しむ者は幸いですという言葉には続きがあります。悲しむ者は幸いです、なぜならその人は慰められるからと続くんですね。悲しむ者は幸いです、なぜなら神様に慰めることができない人は一人もいない、慰めることができない問題は一つもないということじゃないでしょうか。イエス・キリストという方が十字架で私たちの罪のために死なれた時に弟子たちは絶望しました。それまで信じて従ってきた人があっけなく十字架の上で死んでしまった。これからは自分の時代だと思っていたのについてきたリーダーが目の前であっけなく捕まって死んでしまった。彼らは絶望した。死というのは絶望の極地じゃないでしょうか。生きてさえいればまだ逆転の余地があるかもしれない、生きてさえいればまだ慰められる余地があるかもしれないって私たちは普通は思うんです。でも死んだらおしまい、死んだら何をしたってもうダメ。でもイエス様は十字架で死なれ3日目によみがえった聖書を私たちに伝えています。取り返しがつかないと普通だったら私たちが思うような絶望の中に神は希望を与えてくださった。それがイエス・キリストの十字架の死と復活だと思うんですね。私たちは絶望や失望のどん底に置かれた時にどんなことしたってもう私は慰められないぞ、どんなことしたってここから私は回復することはもうないんだ、そして周りの人たちに敵意をむき出しにして神様に恨みつらみを言って敵意をむき出しにして生きることがあります。けれども聖書は言う、神に慰めることができないことはない、神に救うことができないことはない、たとえそれが死であったとしても神はその死を打ち破ることができる。死による絶望悲しみであっても神はそこに癒しと回復を与えることができる。すべてのことについて感謝しなさい、すべてのことについて感謝できるように私たちを助けてくださる神様、そのことを今日私たちは覚えたいと思うんです。このイエス・キリストに希望を置く者は決して失望することがない聖書にあります。この言葉を今日もう一度私たちは信じたいと思います。最後に3つ目はですね、弱さを覚えるときに感謝をしようということなんですね。私たちが自分に対して弱さを覚えるときに感謝をしよう。また日本語の話になってしまいますが、日本語で感謝を表すときにシャイとかシャジという言葉があると思うんですね。で、シャイとかシャジという言葉にはもちろんありがとう、感謝するという意味もあるんですが、もう一つ謝罪するという意味もこれらの言葉には含まれる。つまり感謝というのと謝罪というのが一緒になってシャイ、シャジという言葉なんですね。 I'm sorry, it's kind of difficult to translate in English. 英語でちょっとね、トランスレートするの難しいと思うんですけれども、で、この日本語のニュアンスっていうのは非常に聖書の感謝に近いんですね。ただありがとうじゃなくて、そこにはごめんなさいが含まれている。日本語って本当に素晴らしいと思うんです。ごめんなさいとありがとうが一緒になってるんですよ、日本語っていうのは。感謝の謝って謝るとも読みますよね。つまりどういうことかというと、私たちが感謝をするときには本来受けるに値しないということ、本来受けるに値しないものが 恵みを受ける、祝福を受ける、許しを受ける、そこに生まれてくる感謝の心、ありがたいと思う心、まあ、恐れ多いというんでしょうか、申し訳ない、本来自分なんかにはもったいない、こんなの私もらうにふさわしくない、でもそれを与えられた時に私たちは ありがたいなって心の底から思う時って、そういう時じゃないですか。本当は自分こんなのもらっていいはずじゃないのに、もらった時って私たちの心は本当の意味で感謝であふれますよね。逆に最初の当たり前の話じゃないですけど、当たり前、もらった当たり前だと思ってたら私たちそんなに感謝しないじゃないですか、ね、お年玉だってそうじゃないですか。1年に1回だけもらえるから ありがたいと思うんであって、あれが毎日毎日、まあ、毎日もらっても感謝かもしれないけれども、当たり前のことになってしまいますよね。誕生日だって1年に1回あるからいいんであって、毎日毎日誕生日だったらちょっと感謝が薄れてしまうかもしれませんよね。自分を強いと思っている人、自分の力で生きてきたと思っている人、そして自分がここまでやり遂げたんだから、こういうのを受けて自分は当然なんだ、当たり前なんだ、そういうふうに思って生きている人は感謝の心を持つことが難しいと思うんです。なぜならそれを当たり前と思ってしまうから。与えられてもありがたいなと思わない、いや当然だよ、それで終わってしまう。聖書の中に酒税人とパリサイ人の有名な例え話があります。酒税人というのは税金取り立てる人ですね。嫌われ者です。ローマ帝国の手先になって、ね、自分の仲間から税金を取り立てて、そしてピンハネして自分の懐に入れてる人が何人かいたので、酒税人という職業の人は当時はもうみんなから嫌われる職業の人だった。自分でも悪いことをしてる、とても人に誇れる職業じゃないということはみんな分かってた。その酒税人という人とパリサイ人、パリサイ人というのは、まあ、いわばエリートみたいな人ですね。もう宗教的なエリート、自分はもう献金もたくさんして毎日守らなきゃいけない、教えも守って立派に生きている、まあ、そう思っている人、パリサイ人。この二人が神殿に行って神様の前にお祈りをした。パリサイ人は神様に祈ったんですね。私は神様あなたに感謝します。私自分が立派な、こんな立派な人間であることを感謝します。私は献金も十分捧げてるし、もう断食もいつもしてるし、もう祈りも常に捧げてるし、ことさら私の後ろに立ってるあの嘘汚い酒税人じゃないことを私は感謝します。パリサイ人は祈ったんですね。ところが酒税人は遠く離れて立って祈った。主よ、私を許してください、私を憐れんでください、罪深い私を憐れんでください。そしてイエス様はこう言われるんです。どちらが神に義と認められたか、それはこのパリサイ人ではなく遠く離れて立って悔い改めたこの酒税人の方だ。神様、私は罪深いものです、憐れんでくださいと言ったものを神様は心に留め認められた、イエス様はおっしゃったんですね。イエス様が公の活動を始められた時の第一声を皆さんご存知でしょうか。イエス様がこの地上で最初に活動を始められた時の第一声、それは悔い改めなさいだったんです。神はあなたを愛しているじゃなかったんですね。悔い改めよ、神の国は近づいた、これがイエス様が最初に発した言葉でした。悔い改めるというのは後悔するということではありません。悔い改めというのは自分の持っている弱さ、自分の罪深さ、自分の愚かさを神様の前に認めて告白をするということです。自分の弱さを認めて、自分の罪深さや愚かさを神様の前に認めた時に初めて神の国がやってくる。パウロという人がこう言いました。私は自分の弱さを誇る、なぜなら弱い時にこそ私は強い。どういう意味かというと、自分が弱い時こそ神の力が豊かに表される。いや、神の力はいつも表されているんだけれども、自分が弱さを覚える時こそより鮮明に神が支えてくれている、神の力というのがはっきり自分に分かる。 だから自分はこの弱さを誇りたい、この弱さを通して私は神を褒めたたえることができる。パウロはそんなふうに手紙の中で語っているんですね。私たちの人生の中には弱さを覚える時があると思うんです。私たちみんな弱さどこか持ってますよね。みんな欠点どこか持ってるんじゃないですか。なんで自分こんな顔で生まれてきたかなと思いません、皆さん思わないですか。僕時々鏡の前に立って、なんで自分は169センチなんだと思いますよね。あと1センチあれば170って言えるのにとか、まあ、それは小さなことですけれども、皆さんも心の中でどうして自分だけこうなんだろう、どうして自分の家族はこうなんだろうとか、自分の仕事はこうなんだろうとか、あの人はあんないい生活しているのにどうして自分はこうなんだろうとかですね、いろいろ人生の中で自分の至らないところとか、自分の弱さとか欠点っていうものを私たち覚える時があると思うんです。で、そういう時って私たちは大概感謝しないですよね。人よりも何か優れてるっていう時はなんかね、やらしいけど私たち心の中で良かったなんて感謝したりしますけれども、その逆の時は私たち普段感謝しない。でも本当に私たちが感謝すべきはそういう実は時なんですね。私たちが弱さを覚える時、自分の至らなさを覚える時こそ、私たちは決して自分の力だけで生きているんではないんだ、私たちは神に愛され神に支えられて今日まで実は生きてきたんだということに目が開かれていく。ですから一筋縄にはいきませんけれども、弱さを覚える時というのは私たちが本当の意味で神様に感謝をする機会、チャンスを神様が与えてくださっているということじゃないでしょうか。だから完璧な人っていうのはこの地上に一人もいない。私たちが持っている弱さっていうのは別の見方をしたら神様からの一つのプレゼントだと思ってもいいかもしれないですね。まあそういうわけで、今日は3つのことを見てまいりました。当たり前の中に感謝を私たちは見出すものでありたい。また絶望失望のどん底にある時こそ、私たちはそこから救い出してくださる神様に心を向け感謝できるものでありたい。また最後に自分の弱さを覚える時こそ、私たちは支えられているんだということに感謝をいたしたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、感謝いたします。私たちの人生にはなんと不平不満の多いことでしょうか。そして本来感謝すべきことの多くを私たちは忘れ日々生きていることでしょうか。主よ、どうぞこの感謝祭の時、もう一度私たちが感謝すべきことを思い出すことができますように、どうぞ私たちが感謝できない時にこそ感謝する心をあなたの恵みによって与えてくださいますように、すべてのことについて感謝しなさい。それがキリストイエスにあって、キリストイエスを知る者に神様が求めて願っていることです。主よ、どうぞキリストイエスを知る者としてこの感謝の心を持つことができますように助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ねて愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。